ばんは、日本に帰ったらこのラジオ基本的には朝の放送にしたいなと思ってますが、あと3日2日かな、はい、フィジーにいる間はこの時間ぐらいの配信になりますが、まあ好きな時間に聞いてください。はい、今日は、フィジーと2日目試合をしまして、全然タックルの、まあ、試合感というよりかはタックルの間合いが全然戻らないというか、はい、ちょっと苦戦してます。まあね、久々の復帰で一気に相手のレベルが世界トップに上がってて、その中でもまあフィジーって一番こうタックルしづらい相手でもあるんで、まあまあ一つは慣れと、まあ、実際どれだけ頭というかイメージであこうやなと思っても実際体感するのは違うんで、まあ、ここに関してはまあ慣れやなと思って、まあでも一発思いっきり外されて多分だいぶイメージに近づけれるのじゃないかなと思ってます。次行こう。はい、で昨日のコメント、公式 LINE の方にもコメントいただいたりしてて、楽しめるマインドに持ってくるまでの圧倒的努力に、敬意をという感じでコメントいただいたんですけど、僕ってほんまにこうその勝負を楽しむというよりかは、まあもちろん好きでラグビーやってるけど、ほんまにこう失敗しないようにというか、これを恥かかないようにというか、ミスしたらどうしようとか、ここで自分が迷惑かけたらどうしようとか、それはどう映ってしまうんだろうとか、ほんまにそんなことばっか考えててプレーしていた時期があったんですよね。まあ、特にその代表に入り出した時とかなんかそうなんですけど、でここ今のそのね、自分より相手が速いだとか強いだとか、そういったこと関係なしにとか、そうであればあるほどそういった勝負、まあ自分がタックルにしろ何にしろ楽しめる要素の一つだと思うんですけど、まあそういったこうマインドに持っていくまでに、じゃあ努力でそうなったのかって思った時に、まあそれも一つの要因ではあるけど、そうじゃないなと思って、なんで自分がこういうマインドに変わったのかっていうのをちょっと思い返したんですけど、実際東京オリンピック落選するまでは多分一目をめちゃくちゃ気にしたと思うんですよね。自分がどう映るか、こう映りたいとかっていうよりもこう映りたくないっていう、だからまあこう極端に失敗を恐れたりするんですけど、まあそれ東京オリンピックとかの前にも、まあ、自分はでももっとこういうマインドに臨みたいとか、まあ、そういうこう世界のトップ選手と戦えるその舞台そのものその勝負を楽しみたいとは自分では思ってるけど、実際自分はそうではないみたいなのが続いてて、まあ、ほんまにそこに完全に気づいたのは東京オリンピック落選した時に、一番最初に浮かんだのが、あ、スポンサーさんとか応援してくれた人たちにどう報告しようっていうのが一番最初に浮かんだんですよね。でそれってすごい悲しいことやなと思うんですよ。自分自身の思いがあって、自分自身が本来そこにその舞台に対して一番こうもちろん出たくてそこに向かってやってきて、それがいざ落ちたっていう時に本来一番悔しくて、まあ、悲しくて残念な思いであるのが自分なのに、その前にどう報告しようっていうのが浮かんでくるっていうのは、どれほど自分が周りの目とか、まあそれが遠い人の目よりも、まあ遠い人の目もそうですし、やっぱスポンサーみたいな形でこう実際直接的に応援してくれてた人たちに対してどう顔向けすればいいんだろうみたいなことを考えてて、 で、まあでも実際にこう連絡をした時の、まあ、皆さんのこう返事をいただいた時に、俺はなんて失礼なことを考えてたんやろうと思って、そうや、まあ、自分自身もそういった考えであったことに対して、あ、悲しいことだなとも思うし、実際応援してくれてた人にもその自分の考えで失礼やなってすごい思って、でやっぱり自分自身の思いが大切で、そこに向かっていく自分というのがまずあって、まあそういったことが、東京オリンピック落ちた時に、まあ、バーッとあって、で自分自身がこうラグビーをどこまでやっていくのかっていうところをその時どうしようかなとは、考えていたんですけど、この自分がまたその時、今もですけど、こうすごい伸び盛りというか、僕は27いや28ぐらいからこう伸びてきた感覚があって、29かな、で、その一番この伸びてる今どこまでこういけるのか、で世界の舞台で戦えるのかっていうところに対してもっとチャレンジしたいなっていう純粋な思いがあって、じゃあ次のパリオリンピックとかまでってなると、まあ3年後とかになるので、そこまで一旦見られへんけど、とにかく今戦えるその舞台でもう一回戦ってみようと思って、で続けることを決めて、そのぐらいの時にはコロナ禍で自分たちで集まってトレーニングしたりっていうことをよくやってたんですけど、まあその中でタックル自体のスキルがすごい上がっていって、まあそこはほんまに自分の中では探求する場なんですよね。でその探求しだすと何が生まれるのかっていうと、こう自分が例えばタックル、今まで、あ、このシーンで抜かれたらどうしよう、抜かれてスコアされたらどうしようとかっていうような、シーンも、自分の中で、あ、どうやって倒そうっていうところがまずあって、それに対して今まで倒せるイメージが相手の方が強いっていうことをまずバッと頭に入ってしまった、本能的に身構えてしまったり、別に僕コンタクトすること自体は怖くないんですけど、その抜かれるっていうことがとにかく怖かったんですけど、自分が迷惑かけるっていうことが、でもその時のフォーカスがどうやって倒そうだったり、まず倒せるイメージっていうのが持てているから、そんなに怖くないんですよね。でそれに対して結果もし抜かれたとしても、まあ、もちろん迷惑かけてしまったとかっていうのは、まあ、誰しもあると思うんですけど、それでスコアされたりした場合、自分の中では何がいけなかったん、どうすればよかったんだろうっていう、また次の探究が始まるんですよね。一つ自分の中でこうやって探究していき出すと、それの中での失敗っていうのは、まあ失敗じゃないというか、こう探究していく、まあもちろんね、全部が全部成功したらそれはまた面白くないことで、ゲームとかでもそうですけど、やっぱこう探究の世界に入ると結果だけではなくて、その過程での失敗っていうのは、探究の中の一つの、大事な要素であって、まあ、そういう自分自身が探究し始めたっていうこともまたあり、その中で、探究していくと当たり前ですけど、それまでよりこう成長スピードがぐんと上がるんですよね。でその中で、コメントいただいた、努力っていう部分、その努力しているっていうような感覚はないですけど、まあ、実力がついたことによって、どれだけ探求してようが、どんなマインドを持ってようが、自分とその相手の実力が離れすぎてると多分面白くないんですよね、勝負にならんから。だからそこがしっかり実力がついて、勝負できる土台まで上がったっていうことで、多分その勝負をまた楽しめているんだなということは思っていて、まあ何が言いたいかというと、そのもちろんそういうことを実際に経験して変わってきたんで、やっぱこれって考えだけで、誰かからの考えを聞いたり、あ、そうなんだって思って、それだけでパッと変われるもんでもなく、その中で自分のまずマインドだったりがあって、その中で、僕の場合は探求して、その探求心、探求していく中での失敗っていうのも、探求を面白くする一つのもので、より深く探求していくものであって、じゃあ次はこうしてやろうとかっていうものになったら、結果的にフォーカスされないんですよね。で、実力がついたことによってっていう部分だったり、いろんな要素があって、まあ僕自身はほんまに、多分皆さんが思ってるよりも過度にこう恐怖心というか不安とかも持っていたんですけど、まあ不安って実際は 自信の裏返しでもあるし、自信がなかったら不安って多分持ってないので、で何よりも、まあ、その東京オリンピック落ちてっていう一つの、まあ、イベントというかによって自分のマインドを自覚して、で、変わりたいと思って、てかこうあるべきでない、こうあるべきだ、自分はこうありたいっていうような思いに変わって、その中で、まあ、自分自身がどう思われるかよりも自分がどう思うのかが、どういう思いを持っているのかっていうのが大事で、それしかないというようなことにもその時にこう気づけて、うん、なのでそうですね、そうやって自分自身がいつの間にか、まあ、変わったんですけど、この時を機にパッと変わったというか、今思った確かにいつの間にか変わってたなっていうものだったんですけど、考えてみるとそんなことが、その辺がこう自分自身が変わってきたもの要素なのかなと思っています。まあ、あとはあれですよね、自分の中の普遍的な価値、あの普遍、変わることのない価値っていうのを見出すことができたら、あんまりこう評価とかが全く気にならないことはないし、もちろんスポーツしてる人選ばれないといけないし、選ばれたらそこに立てないし、評価っていうのはつきまといますが、自分がそこで大失敗したりなんかしたところで、もちろんそのラグビーの市場的な自分の価値は下がるかもしれないですけど、そのチームの中での自分の立ち位置というか評価とかっていう、そういった客観的な価値っていうのは、そのプレーだったりその失敗、自分の実力によって、まあ、下がるかもしれないですけど、自分自身の中でこう変わることのない価値をそこに見出せてたら、また自分ってどういうものなのかっていうのを知っておけば、その一つの失敗で自分自身の中でのその価値っていうのが下がることってないですよね。なのでそこを持つっていうのが一番何においても重要なんじゃないかなと思うし、そこが持ってなかったらやっぱり人からの評価を自分自身も頼りにしてしまうから、いつまでもそこって、変わることがないんじゃないかなと思います。まあ、どれだけ努力してもね、負けることが怖いのであれば、失敗する、あ、失敗しよったって思われるのが怖いのであれば、世界で一番強く早く高いスキルを持つ以外、その不安って払拭できないんで、まあそれって無理ですよね。じゃあ不安持ってないのって世界で一人しかいなくなりますからね。まあラグビーの場合、あの徒競走とかと違うんで、何が一番ってこう表しづらいですけど、はい、そんな感じでちょっと今日はだいぶロングな話になりましたが、ここって結構そういえばめちゃくちゃ変わったなと思うところで、ほんまに僕、多分小中高、高校はそんなか、結構意気がっていたから、より恥かく自分というか、負ける自分っていうのを晒したくないみたいな思いが強くて、で割と僕も目立っちゃうんで、で、まあ、SNS とかでもああやってこう活動的にして、僕自身はこう多分実力よりも名前の方が広がったりしていたんで、余計多分自分の中でそういうことを思っていたんだろうなとは思いますけど、うん、ほんまに今とは全然違いますね。まあ、あとはあれですよね、失敗することを怖がってたら、やっぱ失敗することを避け続けるんで、挑戦しなくなってより失敗できないっていうこうループもありますよね。まあ失敗して何思われようが、自分の中で変わることのない価値っていうのがあれば何だっていいと思うし、まあそれを持ててる、まあいいや、はい、ということで、どう思われるかよりも、自分がどう思えているのか、どういう思いを持っているのか、どう思うのかっていうのが、大事という話とまとめていいんですかね、でした。いろんなことにね言えると思うんで、恋愛とかもまさにそうですよね、多分。 何から学べるかわからないので、いろんなことをやるのはいいですね。はい、ということで、はい、恋愛しましょうという話でした。違うな。はい、ではバイバイ。